こんばんは。これまで何度か教会祈祷会でお話をさせていただいた記憶がありましたから、どんなお話をしたのかなと思って古い、長老奨励集をこう開いてみました。そうしましたら2011年12年13年と3年連続でお話をさせていただいていました。でもこのように皆さんの前でお話しするのは本当に苦手ですので、書いてきたものを棒読みいたしますので、それでお許しください。今日のお話のテーマをいろいろ考えてきたんですけれども、今私の心の中にいつも湧いてくる言葉は、三条の説教の中のイエス様の憐れみ深い人たちは幸いである、その人たちは憐れみを受けるという御言葉の、憐れみを受けるということの幸いについてでした。前にもお話ししましたけれども、私は今月に一回老人ホーム敬愛の園の園で礼拝でお話をさせていただいています。また月に二回夕方の4時半からアガペに行って、アガペ聖書の会で聖書のお話を担当させていただいています。福田にある敬愛の園には、川崎幸子姉妹の車で、お坂部和子姉妹がヘルプしてくださって、3人で出かけて一緒に礼拝をしています。アガペ聖書の会は、ギターで応援してくださる柳沢克彦長老、それからお坂部和子姉妹、そして、近くに住んでおられる山田田鶴子姉妹が支えてくださっています。そのどちらの集会も聖書のお話とともに、皆さんがとても喜ばれるのが賛美です。今日は何曲賛美するのってアカペでは、まず一番最初に聞かれるのはそれです。本当に皆さん賛美が大好きです。敬愛の園では、今日、使います。今日、奏楽者がいなかったので、ヒムプレイヤーを使いましたけれど、扱い得意なのです。慣れてますので、ヒムプレイヤーを使って賛美しています。それから、アガペでは、柳沢さんのギターをメインに、ピアノで録音したもの、それから、それを、合わせたり、それとヒムプレイヤーも合わせたりしながら、様々な賛美を一緒にしています。どちらの集会も私たちが行くのを本当に待っていてくださって、生き生きと元気な笑顔で迎えてくださる。それで私たちは本当に、逆に私たちが喜びをいただいて帰ってくるんです。敬愛の園もアガペも、そのどちらも家族と離れ、親しい人たちと引き離されるような形で、自分の弱さと向き合いながら生活している人たちです。時には、そりの合わない人と一緒に暮らさなければならないという、そのような生活をしておられる方々です。敬愛の園での奉仕、礼拝奉仕は、数えてみたらもう20年ほども経っています。年ごとに、入所の方々がこう交代していくんですけれども、自分の年齢とだんだん差が縮まって、このところは行ったら座っておられる方を見て、どうしてこの若い人がいらっしゃるんだろうって思ってしまいます。それはこちらがだんだん立派な年齢になっている印なんだなと実感させられている、その毎度です。松本先生が三条の説教のお話の中で、イエス様が三条の説教の中で憐れみ深い人々と言われたのは、今イエス様のお話を聞こうとして集まっているこの人たちが、実は神様から憐れみを受けた経験のあるもの、神様の憐れみを体験しているものであるということですと教えてくださったことを思い出しています。 憐み深い人は幸いですとイエス様が言われたのだから、自分は憐み深い人として生きていきたいですと思っても、それはとてもできることではありません。自分はとてもそのような人にはなれないと思ってしまいます。けれども、先生が教えてくださった神様の憐れみを実感しているものということならば、まさに私は幸いなものですと言えるのです。アガペにおいても、敬愛の園においても、神様を賛美し、聖書の御言葉を分かち合うときに、私たちはまさにこの神様の憐れみの実感を分かち合い、共感し合って、そして共に喜び合っているのだということを毎度感じています。敬愛の園でみんなが心から喜んで本当に心込めて歌ってくれる賛美歌に、シャロンの花という聖歌の歌があります。聖歌っていう賛美歌集にある歌です。シャロンの花、イエス君よ、病むこの身癒したまえ、罪を消す恵みの露、我を清め潤して、シャロンの花、イエス君よ、我が心に咲きたまえと歌います。イエス様を丘の上に咲く小さな花に例えて、イエス様どうぞこの弱く苦しむ私の心に咲いてくださいと歌う歌です。神様の憐れみの御手に包まれてこそ私は今日も憐れみの御手に包まれてこそ私は生きることができるのですと告白して、うなずき合って一緒に歌う私たちの心が一つになっていく賛美の時です。一人一人それぞれ生きてきた道は違います。抱えている問題も違っています。けれども、これから先のこと、人のお世話になっていかなければならないということでは、私たちは一つになることができるのです。憐れみ深い人たちは幸いである。その人たちは憐れみを受けるという御言葉を実感できる幸いな時です。7月28日のアガペ聖書の会の3日前に、津久井の障害者施設やまゆり園で悲惨な出来事が起こりました。障害の種類は違いますけれども、アガペの人々にとっては他人のこととは思えない出来事でした。私自身もとても大きなショックを受けました。アガペ聖書の会にどのような御言葉を持ってお話しに行ったらいいのだろう。どういう御言葉で分かち合えるだろうと、いろいろと戸惑い考えて過ごしていました。そして今日与えられたこの詩編46編が示されました。神は私たちの酒どころ、私たちの砦で、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ、湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるともとあります。神様が戦ってくださり、私たちを守ってくださるという信仰を歌った歌です。この詩がどういう歌なのか、その説明が、46編の、46と大きく書いたその下に書いてあります。小さな字で書いてありました。指揮者に合わせて、コラのこの詩、荒本町歌とありました。荒本町とは何だろうと調べてみました。荒本とは 女の恋の調べと説明されていました。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔と8節と12節で繰り返しがあり、勇ましい戦の歌のように思い見える歌でしたけれども、アラモト、すなわち女性の声の調子で歌う歌としてもう一度見直してみました。それにしても万軍の主という言葉は戦が嫌いな私にとってはちょっと気になりました。そしていろいろと見ていて、ある本にぶつかりました。柳原忠夫先生が語っておられました。アッスリアが大軍隊を出すなら、エホバの訪問ということで、万軍という語が使われたと想像されますが、それだけではなくて、天の星、すなわち非常に多くの天体をも万軍と言ったのです。空の星は大変美しい。いろいろの星が空にきらめいている。その無数の星を万軍と言って、エホバはこれを作り、また治めたもうのである。と柳原先生が言っておられました。天に輝く無数の星を万軍と言って、私たちを確かに守ってくださる万軍の主と思ったときに、恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったという御言葉を思い出しました。羊飼いたちに天使が近づき、この知らせがあったその時、すると突然この天使たちに天の大軍が加わり、神を賛美していったという御言葉があります。その出来事でした。ここにも大軍、軍隊があったのです。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を救うからである。その名はインマヌエルと呼ばれる。神は我々と共におられると言って、ヨセフもイエス様の誕生を知らされたのでした。万軍の主は私たちと共におられます。と詩編46編で歌うとき、私たちと今も一緒にいてくださる、共にいてくださるために、この世に、しかも宿屋ではなく、一番惨めな家畜小屋の貝羽桶にお生まれくださったイエス様の約束が、この詩編に歌われていたのだと思いました。6節に、夜明けとともに神は助けをお与えになると歌っています。ここにこそ神様の憐れみがあるんだと思いました。朝ごとに神様の憐れみに出会いつつ日々を過ごしていきたいと願います。人生の中で様々な苦しみをや辛さ、時に悔しさなどに出会うとき、また理解できない出来事にぶつかるとき、それらを乗り越えなければとか、強がって叫ぶのではなく、弱いとされている女の声で、荒本町で、万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔と歌い続けたいと思いました。今、星はあんまりありません。けれども、星空を心の目で眺めて、空いっぱいに広がっている神様の憐れみを思い、その愛に抱かれて、これからも生きていきたいと心から願います。この祈祷会の証の時に、以前にも はるちゃんからの電話の話をしました。はるちゃんとは私の孫です。今回もはるちゃんの話をちょっと聞いてください。7月4日は私の三男、たくやの誕生日でした。たくやは今、小学校4年生になったはるちゃんの父、はるちゃんの弟です。7月4日に45歳になりました。その三男にメールでお誕生日おめでとうと打っておきました。夜になって電話が鳴りました。もしもしと電話に出ると突然出産してくれてありがとうとはるちゃんの声でお礼を言われました。はるちゃんに私は音をプレゼントできたのだととても嬉しく感謝しました。憐れみとはヘブル語でラハミームといい、これは赤ちゃんを宿す母体ヘルムという言葉から生まれたのだと言われています。自分の胎から生まれ出た子供への切なる情を表す言葉である、これも松本先生が説教の中で教えてくださった言葉です。神様の深い憐れみを心から感謝したいと思います。ありがとうございます。お祈りいたします。